はい、ってことで、次ですね、もうタイルについて延々と喋るみたいなそういうコーナーになってまして、はい、まあそれでいきましょう。うん、でちょっとこれもよくわかんないんで、まあ、これちょっと長くなっちゃうかもしれないですね。でちょっと切りづらいんで、はい、ちょっと待ってくださいね。これで、こうやった方がいいのかな。はいはいはいはいはいはい、こうで良さそうですね。はい、でまず、あ、順番で言うとスタートワールドで、次にファクションタイルで、で次が何でしたっけ、ディベロップメント発展タイルですね。でワールドはもういいのかなみたいな、これは気がしてるんで、ほとんど効果一緒なんで、これちょっと、まあ最後にちょっとザグッといく感じで、あんま特殊効果らしい特殊効果ないんで、ザグッといこうかなと思ってます。でワールドはまあせっかくなんで、これもあんまないんですけど、正直まあこれはちょっと一応特徴的なので、ちょ個別でやろうかなみたいな。でファクションタイルはまあいろいろあるんで、種類は、でディベロップメントもついてるんで、まあこれはやっていきますね。はい、じゃあスタートワールドですね。でこれはもうタイトル、コストで、ワールドの色で、あと効果、これをなんか円と読むみたいな感じになります。セパレーティストコロニーで2の、灰色、グレーですね。で、効果が、赤ダイス、軍事ダイスですね。軍事ダイスを自分のカップに入れるっていうスタートワールドなんですけど、で、まあ、そんだけになっちゃうんですけど。でですね、なんだっけな。何を言おうとしたんだっけ。ですね、ワールドのタイプは、基本的に5色あるんですけど、灰色は何も製品を生み出せないタイプで、それ以外に、なんだっけ、ノベリティ、芸術品だっけ、工芸品、レアエレメントだっけな、レアメタル、なんかわかんないけど、希少元素、茶色。で、あと、なんだっけ、ジーン、遺伝子工学、緑。あとエイリアンテクノロジーの黄色の、5色で、基本的にその青と茶色と緑と黄色、まあ、これが基本的な色のパターンになってて、グレーはちょっと例外的なタイプのものになってます。で、今回の、グレーですね、グレーは、軍事ダイスか、もしくは、消費ダイスっていう紫のダイスがあるんですけど、それを作るためのワールドになってますね、今回は。まあ、その、で、それ以外の、要は色付きっていう表現でいいと思うんですけど、灰色以外の4色に関しては、対応するダイスがもらえるようになってます。で、次に、ですね、その、ダイス、ワールドを配置すると、まあ、スタートワールドも配置することになるんですけど、配置すると、基本的にダイスが、まあ、1個、もしくは2個得られるんですけど、ダイスを得るときに、まあ、強さっていう表現でいいと思うんですけど、強さの優先順位があって、一番強いのが、ワールド上にダイスを配置して製品にするっていう、配置した瞬間にね、ワールド配置した瞬間に、そのワールドに、ダイスを置いて製品として扱うっていうタイプのものが一番強い、ワールドなんですね。まあその分コストも高くなってるんですけど、で、その次に、強いのがカップに入れるっていうタイプですね。で、一番弱いのが、シミエリアに置くっていうやつなんですけど、まあこれはちょっと考えたらすぐわかることなんですけど、製品としてダイスを置くっていうのは、要はアクションとして、まあ、フェーズがそれが選択されて、 なおかつそのダイスを割り当てる必要があって、で製品の、色がワールドと合致している、まあ例えば何でもいいんですけど、青だったら青い製品が置かれてるっていうのはかなり有利なので、まあそれがワールド配置した瞬間に、まあ青だったら青いワールドが置かれて、青いダイスがその青いワールドの上に置かれてるっていうのが一番ベストな状況なんですね。なんでそれが一番強いですね。で次にカップに入れるっていうのは、まあ次のラウンドからダイスが1個増えた状態で、ラウンドを開始できるので、まあまずまずですね。ただ製品を置こうと思うと、そのカップの中のダイスをワールド上に配置しないといけないんで、まあ一手間かかると、ということで、ワールドの上に、ダイスを置くっていうのが一番強い扱いになってますね。で一番弱いのが3つ目ですね。シミエリアに置くっていうやつなんですけど、これは、シミエリアからカップに、ダイスを入れようとすると雇用っていう処理を行わないといけなくて、1ダイスにつき1銀河クレジットかかるんですね。なのでまあ要はまあゲーマー用語でいうとこの余計に1金かかるっていうタイプなので、まあこれはコストが安くて、なんていうんですか、配置できるタイプのものになってます。で、それを踏まえて、さっきのセパリティストコロニーの赤ダイス、1個 L っていうやつなんですけど、これはまあまずまずの効果で、で灰色なんで、まあ、赤ダイスになってるみたいですね。うん、で、まあ2点と。2点はね、まあどうなんですかね、まあまあぐらいの点みたいですけどね、そこそこ。スタートワールドのタイプの中では。ちょっと弱いのかもしれないですね、2点っていうのは。2点はね、ちょっともしかしたらちょっと弱いぐらいの感じなのかもしれないですね。けど、軍事ダイスが手に入るんで、建設が得意みたいな、セパリティスところに。で、あとスタートのゲーム開始の段階でカップに入ってるんで、まあ展開は早いでしょうね。うん。建設に関しては。はい、次いきますね。ニュースパルタ。で、これは、何でしょう、灰色で2点。で、市民エリアに2個、赤ダイス、軍事ダイスが得られるっていうタイプで、まあ、これはさっきと結局、まあ、同じ話になっちゃうんですけど、市民エリアなんで、次のラウンドからしか使えないっていうデメリットがあって、あと、2銀河クレジット必要になるんで、さっきのセパレティストコロニーから比べると少し展開が遅くなってしまうタイプのものですけど、ダイスの数が多いんで、通常、1なんですけど、基本的に、スタートワールドは、まあ、2個もらえるんで、まあ、で、軍事ダイスなんで、何でしたっけ、建設、ディベロプトワールドが得意なんで、まあまあ、これもいいと思いますけどね。ただ、1ターン目を多分ね、1ターン目の、ダイスが、ホームダイス、白ダイス3つなんで、それを、多分2回捨てないといけないんで、スタートがちょっとね、なんていうんですかね、まあわかんないですけど、これもあんま使ってないんで、2回、探査にして、何でしたっけ、探査にして、備蓄ストックっていう行動をとって、それで4金にして、なんていうの、その赤ダイスを回収するって処理を多分かけないといけないんで、なんで実質1ラウンド目使えるダイスは、1個だけ、3つのうちね、好きなやつに割り当てれるのは、好きなやつっていうかもう金も運なんですけど、まあ実質使えるのが1個だけなんで、スタートがちょっと出遅れてしまう面があるかもしれないですね。ただ、2ラウンド目からは、ダイスが、まあ2個なんで、まあ多いんで、通常より1個多いんで、まあそこからやり食いしていくみたいなタイプのものでしょうね。うん。で、これも建設関係は得意ですね。はい。で、次いきますね。次。アースズ・ロスト・コロニーで、青。青のワールドで2点。で、効果は、一番いいタイプのもので、そのワールドの上に、青ダイスを置くっていうもので、まあ、いきなり製品が乗った状態で、開始できますね。ただ、青なんで、売った時の効果があんまり良くないんで、3銀河クレジットなんですけど、なので、まあ、基本的にこれ得点狙いのタイプのものでしょうね、アースズロストコロニーは。 あの青をたくさん集めて得点取っていくみたいなタイプの、何でしたっけ、青のダイスを売った時は3銀がクレジットなんですけど、これは2ダイスを使って3銀がクレジットなんで、結局1しか得してないみたいなやつなんですよ。ってなると、エクスプローラーですね、探査の、ストックっていうコードがあるんですけど、まあそれが2銀河クレジットなんで、1ダイスで2銀河クレジットのエクスプローラーのが早くていいんじゃないかみたいな気はしますね。で、それは、まあレースフォード逆転も一緒なんですけど、全く。まあ全く一緒ですね。まあ細かいでもせずに飛ばします。はい、同じです。なんでやっぱりこいつは得点狙いですね。で、2点です。次、ダメージドエイリアンファクトリーで、黄色ですね、エイリアンの1点のワールドで、効果は市民エリアに、エイリアンテクノロジー黄色のダイスを置くってやつで、まあちょっとテンポが遅れるんですけど、市民エリアに置くと。ただ、黄色のダイス得られるんで、まあいいんじゃないですかね、これ。かなり強いような気はしますね。黄色はね、何でしたっけ、ワイルドが3面なんで、まあ、6面のうち3面がワイルドなんで、結構、ダイスの性能いいですし、あと、売った時に、6銀がクレジットなんで、なんですかね、その、ダイス周りの運用がかなり楽なので、これはなんか結構いいような気がしますね。1点、まあ、さっきの、アースズロストコロニー2点で、これ1点なんですけど、まあ、かなりいいような気はするんですけどね。うん、次、オールドアース、サンデーグレーですね、のワールドで、で、効果が、消費ダイス、紫のダイスが市民エリアに置かれるってやつで、消費ダイスは、シップのコンシュームっていうのがあるんですけど、ちょっと英語になっちゃうんですけど、なんで出荷の消費ですか、出荷の消費の、時に、ワイルドとして使えるってやつなんですけど、まあ、もしくは製品として置いてもいいんですけど、ワイルドとして使えるんで、で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーのオールド・アースって、まあ、正直あんま強くないと思ってて、使いづらいワールドの一つだと思うんですけど、今回の、オールド・アースはシステム、ゲームのシステムですね、との相性が消費ですね、消費ダイスっていう専用ダイスがあるんですけど、まあそれが得られて、その消費ダイスっても結構強いんですよ。なんで、かなりいいと思いますね。後半の爆発力があるっていう、まあ、それが、なんていうの、オールドアースの多分狙ってたとこだと思うんですけど、何でしたっけ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの方では。まあそれが、まあより強く反映されてるんで、これ結構いいダイスだと思いますね。あと、ワイルドが一面ついてるのも、まあ、それなりには魅力ですね。パープルは。紫ですね。確かついてたと思うんですけど。はい、ついてますね、やっぱり。なんで、それも魅力ですね。うん。はい、で、次、エンシェントレースで、緑のワールドで0点。で、能力は、そのワールドの上に緑のダイスを置くっていうやつですね。これは0点なんで、で、しかも自分の、ワールド上に緑のダイス持ってるんで、まあ、売れば、5銀だっけ ?5 銀がクレジット得られるんで、まあ、スタートダッシュかなり早いでしょうね。あと、緑のダイスはワイルドが2面なんで、まあ、これもダイスの性能もいいですし、まあ、0点なのも、まあ、納得かなみたいな感じはしますね。これ結構、強いと思いますね。うん。で、次、アルファケンタウリーですね。で、これ、茶色で1点。1コスト、まあ、1点、どっちもいいんですけど、1点。で、能力は、まあ、自分の、ワールドの上に茶色のダイスを置くってやつで、まあ、これも、スタートダッシュ重視なんですけど、エンシェントレースよりちょっと弱いんで、ダイスの性能もそうですし、打った時の効果ですね。もう弱いんで、まあそういう感じになってるみたいですね。うん。ですね。茶色はワイルド一面なんで、はい。 で次、イプシロンエリダーニで2点のグレーですね。でこれは、ダイスが2個もらえるタイプで、シミエリアに、ノベリティなんで青と、あとミリタリーダイス、軍事ですね、赤ダイスが1個もらえるっていうやつですね。これ2個もらえるんで、さっきの、ニュースパルタと似たようなタイプなんですけど、ニュースパルタ軍事ダブルで、イプシロンエリダーには、アウターカですね。っていう風になってて、まあ、強さ的にはどっちもね、一緒っていう扱いにしてるみたいで、2点になってますね。うん。で、次、最後。ドゥームドワールド。これは0点のグレーですね。で、効果は、ダイス得られない代わりに、スタートが銀河クレジット8で開始できるってやつなので、何でしたっけ？エクスプローラーのストックか。がしばらくいらないっていう序盤ですね、うん、タイプのもので、何でしたっけ、エクスプローラーした時にタイルを集めれるんで、まあ序盤の何ですタイル選定が楽みたいなタイプになってるみたいですね、うん、あと何でしたっけ、まあ適当何でもいいんですけど、例えば、まあ、ワールドの開発が完了したみたいな使いの時に、シミエリアにダイス行っちゃうと思うんですけど、それの回収が楽とか、まあ、いろいろ使い方あると思うんですけど、なんで序盤が、まあ、要は楽みたいなタイプのものになってますね。はい。まあ、以上9枚になってますね。はい。まあ、そんな感じですね。っていうのを、まあ、延々とやっていくと。で、次が、ファクションタイル。で、これ2枚セットなんで、まあ、ちょっと順番にやっていくんですけど、ファクションタイルは、スタートワールドと、ファクションタイル、それぞれランダムに1枚ずつ引いてゲームを開始するようになってますね。で、ファクションタイル、踏破タイルは、なんかよくわかんないですけど、これだけ番号が振られてて、1番から9番まで、あるようになってます。で、そうか。ファクションタイル僕ないんで1枚。これをこっちにして、ちょっと待ってくださいね。これだけややこしいんですよね。はい、これだ。よいしょ。で、まあこれもちょっと適当に読んでいく感じになりますね。あ、そっか。それで組み合わせが、さっき言った通り、スタートワールドとファクションタイル1枚ずつ引くんで、相性のいい組み合わせと相性の悪い組み合わせができちゃう可能性があるんで、そこが、まあちょっと運が結構絡みますね。で、あとファクションタイルは、さっき言ったんですけど、2枚セットになってるんで、基本的には、ディベロップとワールドの組み合わせになっていて、で、そのディベロップが、まあ要は特徴的な効果になってるんですけど、それは、その、反対側のワールドと相性がいいようになってますね。要は、なんていうのかな。簡単に言うと、相性のいいタイルが2枚セットになって、スタートで廃止されるみたいなものになってます。で、それとは別にスタートワールドがあるんで、まあ、その組み合わせの運不運が、まあ、ある程度ありますね。はい。で、ファクションタイル1ですね。で、これがね、ちょっと読めない感じなんですけど、スペース、パイラシーっていうのかな、ピラシーってやつと、あとヒドゥンフォートレスってやつなんですけど、で、スペース、まあ、パイラシーにしておきますと、スペースパイラシーは、ディベロップメントで0ですね。なんで、まあ、効果が強いんでしょうね、この効果。で、効果は、シップ5ですね。で、軍事ダイス、赤ですね。を2個持って、シップの時にですね、シップのフェーズ終了時に、市民エリアにある、赤の軍事ダイスが2個あるごとに1銀河クレジット L ってやつなんですけど、端数切り上げでいいので、まあ、2個ごと2なんですけど、1個でも、銀河クレジット1もらえますね。まあ、割って端数切り上げすればいいんで、3個だと、2ですね。はい。っていうタイプのものですね。シップの時に、赤の軍事ダイスがあると、 シミエリアに、まあ、お金がもらえると。で、ワールドの方はヒールンフォートレスで、灰色で2点なんですけど、で、シミエリアに、赤の軍事ダイスを置くっていうもので、まあ、あらかじめこの条件が1個設定された状態で、さっきの、スペースプレイシーかな、パイらしいが、なんかよくわかんないですけど、まあ、その、要はその、ディベロップの効果があらかじめ設定された状態でゲームを回収できると。で、もし、まあ、そのディベロップの効果を、捨ててしまえば赤の軍事ダイス1個を、まあ、回収すればいいですし、まあまあその辺はちょっと柔軟にやる感じですね。で、軍事は、何でしたっけあれ、今回も、要は出荷関係が苦手なんで、そこで、まあ、お金が得られるっていうのもあるでしょうし、例えば何でもいいんですけど、2とか3ですね。まあ、ディベロップとかセトルとか終わった後に、シップが回ってくるんで、まあ、仮に、まあ、セトルだとすると、ワールド配置した時に軍事ダイスを使って、で、それがシミエリアに行くと。で、そのシミエリアに行った赤い軍事ダイスがあれば、まあ、誰かが出荷した時にお金が返ってくると。で、そのお金を使って雇用するみたいなサイクルを多分意図してると思うんで、これはなかなかいいんじゃないですかみたいな感じがしますね。はい。相性はいいですね。その、シップが5番っていうのがミソですね。はい。次いきますね。まあ、こんなノリでやっていきます。で、ファクションタイル2番。これまた読めないゲームですけど、エイリアン、アーケオロジーと、エイリアン・ロゼッタ・ストーンワールドっていうやつですね。で、エイリアン・アーケオロジーは読めないのは、ディベロップの1番で、ディベロップの1点で、効果が、エクスプローラー探査の時に、エイリアンテクノロジーのダイス、黄色のダイスを使って、備蓄、ストックっていうコードを取った時に、4銀がクレジットもらえるってやつですね。普通は2なんですけど、エイリアンを探査に割り当ててお金得るっていうコードを取ると、4もらえるっていうやつですね。で、エイリアンロゼタストンワールドは、1の、グレーで、効果は、シミエリアに、黄色ダイス、エイリアンのダイスを置くっていうものなんで、この、エイリアンロゼッタストーンワールドの黄色ダイスを回収して、で、エクスプローラーですね。で、探査をすれば、4銀河クレジットもらえるんで、まあ、これもこれでいい感じのものになってますね。はい。まあ、もう基本的にいい感じばっかりになっちゃうと思うんですけど。はい。で、それはね、その、やるたびになんで、確か。やるたびになんで、まあ、黄色のダイスどんどん集めていけば、まあ、効率いいでしょうね。はい。っていうタイプのものが多いです。さっきの、軍事のやつもそうなんですけど、2個ごとになったと思うんで、軍事のやつですね。はい。で、3番のファクションタイルは、コンシューマーマーケットと、スペースモールってやつですね。で、コンシューマーマーケットは、3のディベロップで、プロデュース、4、の時に、これね、ちょっと間違いやすいんですけど、フェーズの終了時に、ノベリティ、青のワールド上に置かれたすべての製品ごとに、1銀河クレジット得るってものなんで、青いワールドの上に置かれたダイスがあれば、それごとに1銀河クレジット得るなんで、青いダイスを置くっていうわけじゃないんですよ。それが、まあ、よく、逆のタイプのものもあるんで、それを、まあ、間違えないようにする必要がありますね。これは、タイル、青いタイルの上に、何かダイスを置くっていうコードですね。が置かれてたら、それごとに、1銀河クレジット得るっていうタイプなので、まあ、青いワールドたくさん集めて、その上に製品をたくさん載せると、まあ、なんでもいいんですけど、 まあ、お金がたくさんもらえるんで、まあ、青いワールドの肘を上げていくタイプなんですね。で、スペースモールは、カップの上に、ノベリティ青のダイスを L っていうもんで、これ0点なんですけど、スペースモール。あ、言ってなかった。スペースモールは0点で青のワールドですね。なので、まあ、これはカップの上なんで、一回、この効果をうまく使おうと思うと、プロデュースをしてあげる必要があるんですけど、まあ、そうすれば、まあ、ちょっと得なのかな。1位もらえるんで、なんで普通の売るっていう行動を取るよりは、まあ、分割払いになるんですけど、1銀河クレジット得ですね、序盤でも。はい。次。結構時間がありますね。4番のファクションタイルで、インプルーブド、これも読めないんだな、インプルーブドレコナイサンスってやつと、あと、ワームホールステーションってやつなんですけど、で、インプルーブドレコナイサンスってやつは、2のディベロップで、エクスプローラーですね。の時に、探査ですね。探査でよかったけどね。スカウトっていうやつがあるんですけど、まあ、タイルを引くっていうコードですね。押した時に、新しく引いたタイルを上に置けるっていう。普通は一番下に置くんですけど、上に置けるんで、まあ、引いたタイルを、なんていうの、早く開発できるみたいなタイプのものですね。で、ワームホールステーションは、3の茶色ですね、のワールドで、カップの中に茶色のダイスを入れるってやつで、まあ、これね、多分効果が弱いんで、点が大きめになってますね。2点と3点なんで、はい。っていう感じですね。うん、ですね。で、次、5番なんですけど、これがですね、ジェネティックラボと、ザ・ラスト・ザ・グラナー州かな、グラナー州ってやつなんですけど、ね、これが、2のディベロップで、プロデュース4ですね、の、フェーズの終了時に、遺伝子工学だっけ、グリーンのダイスを、いずれかのワールドに配置するごとに、2金もらえるってやつですね。2銀河クレジットもらえるってやつですね。で、これは、ダイスの色が重要で、ワールドの色は何でもいいっていうタイプなので、さっきのと逆なんで、それがね、ちょっと間違いやすいって言ったやつなんですけど、これは、ワールドは何でもいいんで、緑のダイスを置くごとに、プロデュースの時ね、緑の製品を置くごとに、2銀河クレジットもらえる。っていうやつなんで、条件が多分ね、こっちも厳しいです。その代わりに銀河クレジットもらえる。で、ザ・ラスト・グラナーシュってやつは、緑で0点なんですけど、市民エリアに緑のダイスもらえる。まあ、緑のダイス強いんで、多分0点の扱いですね。はい。で、次いきますね。6番。6番も多分効果が弱いんで、点数が大きめになってると思うんですけど、ギャラクティック・レリジョンかな、レリジョンってやつと、ピルグリメイジかな、ピルグリメイジワールドってやつなんですけど、ギャラクティック・レリジョンっていうのは、2のディベロップで、ディベロップですね、2の時に、フェーズの終了時に市民エリアにある、ノベリティ青のダイスがあるごとに、1個あるごとに1銀河クレジットもらえるってやつで、これですね、はい。まあ、ちょっと一回置いといて、ピルグルメージワールドは3点で、まあ、このワールドの上に、青いダイスを置くってやつですね。なので、まあ、ちょっと多分これ弱めで、まあ、製品が持ってるのはいいんですけど、青い。ダイス。で、なんでちょっと弱いかというと、よいしょ。ですね。 市民エリアに青いダイスを、あ、ごめんなさい、2のディベロップの時に、市民エリアに青いダイスが置かれている状況っていうのが、ちょっと作りづらくて、っていうのは、まあいいや、青ダイスっていう言い方しますね。あ、もうちょっと製品名一回と言うのやめます。もうややこしいんで。ダイスの色で言います。青ダイスは、ですね、そのダイスの特性を見てみると、ディベロップが0なんですよ。出る確率が。で、比重が、プロデュースとシップによってるんで、ワイルド出さないとディベロップができないんですね。なので、青いダイスを使って、ディベロップのタイルを開発するってのがちょっと難しいんですよね。要は理想的なのは、2でディベロップ用のダイスとして青を使って開発が完了して市民エリアに置かれて、それが、フェーズの終了時に、換金されるっていうのが一番理想なんですけど、まあ、それがそういう状況を起こしづらいので、まあ、ちょっと弱い効果だと思うんですよ、僕は。で、1、まあ、仮に、エクスプローラーで使ってもいいんで、まあ、持ってるんで、1個ですね。1面が、何でしたっけ、エクスプローラーなんで探査ですね。1番ね。一応、ワイルドもあるんですけど、まあ、その仮に、1番で使ったすると2番が起こるって保証がないんで、それも、要は、この効果、2番のディベロップの時にフェーズの終了時に、市民エリアに青ダイスが1個置かれてることに1金、まあ、1銀がクレジットを得るっていうのが起こしづらい要因となってるんで、まあ、基本的にこれうまく使おうと思うと、しばらく青ダイスを寝かしとかないとダメなんですよね。なんでちょっと使いづらいなとは思うんですけどね。その代わり、青いワールドの上に製品が置かれてるんで反対側ですね。なんで、まあ、それで頑張れみたいな位置づけなんでしょうね。あの、得点ね。得点狙いで頑張ってね、みたいな効果で、まあ、ちょっと弱いと思うんで、得点も大きめについてますね。あ、なんでさっきの、一番初めに言った1番の軍事ダイスが市民エリアにあればうんぬんってやつの方が、その条件が発生させやすいんで、っていうのはあるとは思います。はいはい、じゃあ次いきます。7番、バイオロジカルアダプテーションってやつと、アクアティックアップリフトワールドってやつなんですけど、これは、バイオロジカルアダプテーションっていうのは2のディベロップで、効果がディベロップの時に、リアサインのパワーを持つディベロップメントタイルっていうのがあると思うんですけど、まあ、それを開発完了させるのにコストが1下がるっていうやつですね。で、これはまあ0以下にはできないってことなんで、まあ、1の、なんていうの、リアサインを持つディベロップメントに対しては効果は適用できないということですね。2以上ですね。ただ、リアサインの、能力を持つディベロップメントっていうのは結構多いんで、まあ、それなりには、なんていうんですかね、この効果を適用することはできる。まあ、コスト削減ですね。で言うと思います。はい。で、次が、アクアティックアップリフトワールドってやつは、2のグレーで、カップの中にグリーンのダイスを、緑のダイスを入れるってやつなんですけど、これはね、ワールドがついてないんで、色が。なんで、まあ、ダイスの強さに頼る感じですね。で、まあ、ちょっとやや、弱めだと思うんで、点数も、まあ、ややついてますね。はい。まあ、3点ぐらいが多分基準なんだと思うんですけど、基本的には3点ぐらいが基準だと思うんですけど、はい、合計して。で、次8番、マイニングインダストリーってやつと、メテオライトかな、メテオライトプラネットっていうやつなんですけど、2のディベロップで、 この効果は、5番疾風の時に、これもちょっとややこしいんですけど、茶色のワールドから消費、交易じゃなくて消費した製品ごとに1銀河クレジットを得るってやつなんですけど、これワールドなので、まず、それを、ダイスではなくてワールドっていうのを間違えないようにしないといけないのと、あとコンシュームですね、得点をした時に、追加で1銀河クレジット得られるってやつですね。でそれごとになんで、茶色の、ワールドたくさん集めると、効果が連続して適用できるんで強いみたいな。で、これアイコンの話になっちゃうんですけど、六角形のアイコンって得点って意味なんで、それがコンシュームっていう意味を指してるみたいですね。はい。で、メトロライトプラネットっていうのは、1点の茶色で市民エリアに、茶色のダイスを得られるってやつなんで、これをうまく使えばとりあえずは使えると。そのさっきのマイニングインダストリーっていう効果ですね、っていうもんですね。で9番、これで最後ですね。一回ちょっと切ろうと思うんですけど、9番ちょっと特徴的なものになっていて、今までのファクションタイルは全て、ディベロップメントワールドの2つの構成になってるんですけど、9番だけはワールドが2つにしてますね、なぜか。で、ワールドが2つなんでダイスが2個得られるんで、それがアドバンテージではあるんですけど、色がバラバラなんで、それがよし、なんていうんですかね、吉と出るとか凶と出るかみたいな構成、ちょっと実験的な多分ものにしたんでしょうね。で、読んでいくと、ディストロイドコロニーってやつと、アウェイキングエイリアンアウトポストってやつですね。で、ディストロイドコロニーは0のグレーですね。で、効果はカップの中に、紫ダイスを入れるっていうやつで、まず色が、グレーなんで、何もないですし、いきなり紫のダイスもらってもね、ちょっと使い道があんまりないんであれなんですけど、で、ただダイスの中にカップがもらえるんで、1個ダイスは、スタートの段階でもらえますね。で、もう1個がアウェイクンドエイリアンアウトポストってやつなんですけど、これ黄色の、3点のワールドで、市民エリアに軍事ダイスを得るってやつで、やっぱ黄色の、なんていうんですかね、あれがないんで、ダイスがないんで、あれなんですけど、ただ、ダイスがもう一個赤の軍事ダイスもらえるんで、それが、それをうまく使えば、みたいな感じでしょうね。はい。っていうタイプですね。ただ、なんか黄色のワールドがもらえてるんで、この上に何か製品を置いて売れば、お金はできるんで、うまく使えば、そこそこ言うよ、みたいな。で、紫ダイスもあるんで、商品もそれなりにできるみたいな構成になってるみたいで、なかなか面白いタイルだと思いますね。はい。っていう感じですね。っていうのも、続けていきます。一回切りますね。